猫についての30の質問。その1、猫はどうしていつも無表情なの？犬と猫の大きな違いの一つに表情があります。犬と猫の両方を飼ったことがあるのはあると思いますが、比較的犬は表情が豊かです。犬は尻尾を振って気持ちを表現するのが中心ですが、顔を見るだけでもある程度分かるほど気持ちを顔に出してくれます。悲しみの表情や怒りの表情などたくさんの表情があります。もちろん人間ほど飼っている顔に出すわけではありませんが、今に表情として見せてくれます。それに比べて猫には大抵の場合無表情です。無愛想であり無表情だ。表情を変化させません。喜んでいるのか冷めているのか悲しんでいるのか。猫の顔を見るだけでは大抵の気持ちを伝えるのは難しいことです。気持ちをうまく顔に出してくれません。いつも無表情。怒っている時も無表情で怒ります。なぜ犬と猫で表情にこういうことの違いがあるのでしょうか。その秘密は顔の筋肉に隠されています。実は犬の顔は人と同じくらいたくさんの表情筋があることが確認されています。鼻、口周り、頬、これなどかなり人間に近い数の表情筋があります。それに比べて猫は表情筋が大変少ない。そのため表情をすりにくいという制約があります。しかしです。猫の人は特に何を考えているのかわからない。いつも自分だって自分をという前に魅力を抱いていることが多いようです。気持ちを顔に出さない無表情もまた魅力でもあります。何を考えているのかわからないからこそそこに真摯なものを感じ、ストレスが解放される人もいることでしょう。人によっては相手の表情から気持ち悪いことを伝わってしまい、気を伝わってされてしまう人もいるはずです。そういう人の場合は猫より無表情の方が気を伝わらせます。無表情、無愛想、無表情。そうしたところにこそ人間関係に気を伝えすぎてしまう人を癒してくれる力があるかもしれません。人は豊かな表情に癒されることもあれば、無表情に癒されることもあります。あなたはどちらのタイプですか？無表情、無愛想、無表情なのに癒される。猫についての30の質問。その2、猫の健康のために野菜を食べさせた方がいいの？野菜といえば健康維持には欠かせないイメージがあります。家族や肉関係を開いている方に比べると、親から野菜を食べなさいと叱られた人も多いのではないでしょうか。むしろ親から野菜を食べるよう強制されることもあったことでしょう。しかし、猫の食生活を見れば肉肉肉肉です。そもそも猫は肉食動物です。キャットフードの内容を確かめるとほとんど肉で構成されていることがあるでしょう。人間の視点から考えれば肉から食べていないで、時々野菜も食べた方がいいのではないかと思います。では、猫に野菜は必要なのでしょうか。結論から言えば、猫は野菜を食べなくても生きていきます。人間は生きるために多くのビタミンやミネラルが必要ですが、猫はそういうことを必要としていません。また、ビタミンの一部は猫の体内で生成できるものもあります。全く不要ではありませんが、必要なビタミンやミネラルの多くは食べるに関係しています。産生的キャットフードには肉はもちろんのこと、その他にも必要な栄養があらかじめ含まれているはずです。そもそも猫の肉は人間の自分の一部です。美味しい食べ物は味より匂いで判断することが多い。猫が最も反応するのはやはり肉の香りです。野菜のように興味を示す猫は少なく、野菜を与えても健康には問題はありませんが、おそらく無反応でしょう。食べるものというよりよくわからないものを管理者は認識をしてくれません。人間のように野菜を食べるよう強制する必要はないのです。野菜を食べるよう強制させないようにする。猫についての30の質問。その3、猫は本当にいつも出かかり。なぜそんなに猫が好きなの？猫の最大の特徴というのは何でしょうか？そうです、いつも出ることです。猫の種類や担当にもよりますが、1日のうちおよそ16時間も寝ていると言われています。ちなみに生まれたての子猫の場合はなんと20時間。ほぼ1日中寝ていると言ってもいいでしょう。暇さえあれば寝ています。寝て少し活動したかと思えばまた寝始めてしまいます。なぜいつも寝ているのでしょうか？これは体力温存のためと言われています。猫の戦闘スタイルは短期集中型です。普段は運動していてもネズミを追いかけるときは車のようなモスキーを出します。100メートルを何秒台で走ると言われます。しかし持久力がないので少し間だけしか力を発揮しすぎられません。担当移送は得意ですが、長距離移送は苦手です。そこで手間を冷めたり手から寝たりという今の動きに体力温存のため普段は休んでいます。しかし寝ているのはその間が浅い睡眠です。敵が近づくものとなればすぐ動くように浅い男性と女性のうち猫と相性が良くなりやすいのはどちらでしょうか。性別なんて関係あるのかと思いますが、多少関係あるようです。つまり相性がいいのは女性です。女性と猫と相性がいい理由は2つあります。1、声が高いこと。猫は特に音に敏感です。猫は自分の発する声と似ていると安心感を抱きます。どういうと感じるからです。猫のナナという声は音が高いですね。女性の声も比較的猫の声と音が近いため安心感を抱きやすいです。2、女性の方が動きが落ち着いていること。一般的に言いますが、男性より女性の方が性格面や行動面において落ち着きがあります。猫はいつもまったりしているように一緒にいる人も落ち着いている人を思います。一般的に女性の方が性格の動きも落ち着いているため猫から伝えることが多いようです。もちろん男性は慣れる必要はありません。男性でも落ち着いた態度を取らなければ猫の相性が良くなるでしょう。話しかけるときは少し高めの声を意識し、落ち着いた動きなどを取らなければ猫から伝える相手になるはずです。性別の問題ではありません。どのようなことをよき性格の動きが好むのかが大切なのです。男性は猫と接するとき高い声と落ち着いた性格とよき心がなる。猫についての30の質問。その後、猫が寝ていると目や耳が縮球を始めた。どうしたの？眠っていると見ていると周りの目や耳が縮球を見ていることはありませんか？多くの場合は浅い睡眠であり何かの音に反応していることもあります。ただ寝ているのに手足が温めていたり、耳が届いていたりという光景があれば夢を見ている最中です。現在、猫も夢を見ることが確認されています。猫の睡眠時間は16時間と言われています。しかし、寝ている場合は16時間のうち12時間は浅い睡眠であるとされています。寝ているように見ても、耳や神経は割れていて、小さな脳が出せば、すぐ飛び起きて行動できるようにしています。残りの4時間は浅い睡眠です。この深い睡眠になっているとき、猫もそのように夢を見ていると言われています。人間の場合、浅い睡眠と深い睡眠が一定の周期で行動しますが、猫の場合も浅い睡眠と深い睡眠が一定の周期で行動するようです。人間でも夢を見ているときは、人を動いたり、手足を渡させたりしますが、猫も同じです。夢を見ている最中に目や耳が縮球を見たり、耳が縮球を見たりしています。具体的な夢の内容は猫の見せることです。そんな夢を見ている最中を目撃した飼い主としてはどんな夢を見ているのだろうかと想像してみるといいでしょう。猫が夢を見ているところを想像するのもペットを飼っているときの楽しみの一つです。猫が見ている夢を想像してみる。猫についての30の質問。その6、顔を隠しながら寝ている猫を呼ぶ。寝顔を見られたくないの。昼間猫が寝ている様子を見ることがあれば、チェックしてほしいことがあります。顔を埋めるような寝方をしていることが多いのではないでしょうか。部屋の四隅に顔を埋めて寝ている。毎足で顔の中を隠しながら寝ている。あんまり顔を埋まって寝ている。寝ているのが悪いけど、肝心の目が見えないことが多いはずです。どうやら事情は少し異なるようです。眩しい光を遮っています。明るい場所は光の刺激が強いので、眠いため自分の前足で顔を覆って暗くします。自分の眼鏡です。猫の昼間の体感は浅い睡眠が多く、明るいところで大きな問題はありません。しかし問題は夜です。飼い主の夜更かしや昼夜学生の生活を送っていると、猫は夜も明るい中で寝なければなりません。明るくてなかなか寝られずストレスを感じます。猫としては飼い主の生活スタイルに逆らうことができません。仕方ないので薄暗い場所に移動するか、自分で顔を覆って光を遮しようとします。対策としては大きく2つあります。対策1、飼い主が早く寝ようと行われる。飼い主が早く就寝すれば猫も寝やすくなります。当然飼い主にとっても健康になります。これは猫だけでなく飼い主も健全な生活リズムが整うメリットなので最もおすすめです。対策2、薄暗い空間を作る。仕事の事情で早く寝起きが難しい場合があるでしょう。一般的にペットを暮れと購入し、明るい部屋の中でも猫が寝られるよう薄暗い空間を作ってやりましょう。もともと猫は夜行性であるため薄暗くても天国のように感じるようです。入ったままで猫が亡くなって困るという話も耳にすることです。夜更かしや昼夜学生の生活を送っている場合は部屋の中で猫用の薄暗い場所を作ってやる。猫についての30の質問。その7、なぜ猫が顔を洗うと雨が降るのか。これ日本には猫にまつわる有名な言い伝えがあります。猫が顔を洗うと雨が降るです。これは単なる言い伝えではなく、科学的根拠があります。現在最も有力されているのが湿気説です。この謎を解くには猫の被害としては語れません。猫の被害は優秀なレーダーとして役割があります。あらゆる周辺の障害物を感知することができる臓器、風の向きを確かめることができる空港系、湿度の変化を感じることができる湿度系、通行の人とはいえ様々な情報を感じております。猫は夜行性であり、快活で生活していた時期が長いので、昼間の担当を食べることよりも問題なく活動できるようになりました。人間間ではあったら通行の日ですが、猫の中ではならないもの。昼は絶対に行かないようにしましょう。もし行ってしまうと、物が物が薄れるようになったり、落ち着きがなくなったりします。さて、この優秀な被害は湿度系として役割もあると言いました。一般的に雨雲が来た時は湿度が高くなりますね。湿度が高ければ湿度の敏感な被害が湿気によって、僕らに行かれていきます。晴れてきた日が日が日が日が日が日が日が日が日が日が日が日が日が日が日が日が日が日が日が日が日が日が日が日が日が日が日が日が日が日猫についての30の質問。その8、毎日キャットフードがない。同じものが食べていないの。基本的に人が食べる食事を猫に与えるのはよくありません。かわいそうに思いますが、猫の健康面を考えていることです。人間が口にするものは塩分も糖分も高いためですが、一番の理由は猫に有毒な物質が含まれている場合があるからです。見た目で問題ないと判断しても、食事の中に何が含まれているかわかりません。猫は体が小さいので、ほんのわずかな量でも飼料に達しやすく十分に注意する必要があります。したがって猫が何にキャットフードを与えられて十分と言っていいでしょう。毎日キャットフードです。 さて、そんな時にもなります。猫は毎日同じものを食べてあげないのだろうかというものです。人間が同じものを3日も続けて食べればさすがに飽きてしまいますが、猫の場合はどうなのでしょうか。結論から言えば飽きることはありません。飽きるだろうかという問題以前に、そもそも猫は味がよくわかっていません。人の猫の舌の上には味を感じる味覚器官があります。人間の場合は1万個前後と言われていますが、猫はたった750個程度しかありません。しかも猫の種類によっては500個という場合もあるようです。10分の1以下です。味が飽きるだろうかよりそもそも味がわからないため飽きようがない。しかし1割、2割、3割はよく反応を示しますが、あまりには興味を示さない場合が多い。猫には食事の旨味を感じ味わう習慣もありません。味を重要視しているのは匂いです。良質なタンパク質やカルシウムが含まれているかどうかを匂いで判断し、問題なければ食べます。もちろん完全に味を感じていないわけではありませんが、考えることを大きな問題として捉えなくてもいいでしょう。飼い主は安心して毎日キャットフードを与えましょう。むしろ同じものを与えてしまった飼い主の方が飽きてしまうかもしれませんね。食べないのかというものは飼い主が思うほど大きな問題ではないのです。猫が食事に飽きる心配はなく、毎日キャットフードを与える。猫についての30の質問。その9、ご自分や飼いの猫が食べている。美味しそうに食べているけど問題ないの。元来猫は野生で暮らしていた頃、小さな昆虫や動物を捕らえて食べていました。とかで、またヤモリのような小さな昆虫、ネズミ、ヘビ、コブのような小動物です。その中にはもちろん今でも残っています。いつも残している猫でもそんなにものになる小動物を見ながら急激になり全速力で追いかけようとします。雨、トムとジェリー、サナラが OK です。室内外の閉鎖的な空間でも、少したタイミングで猫が小動物を見ることがあります。室内でも灰が降ることがありますし、クマが過ごすこともあります。夏にはゴキブリが出てくることもあるでしょう。命種類によってはネズミが出てくることもあります。そうした小動物には飛び立って捕らえ食べようとします。しかも美味しそうに食べていますが、これは問題ないのでしょうか。いくら喜んで小動物を食べていても、基本的にはお勧めしません。衛生的に問題があるからです。昆虫や小動物には猫が冷凍を与える病原菌を持っている可能性があります。灰は大腸菌や大腸菌などを媒介にします。ゴキブリはサンゴや菌、赤痢菌などを持っていることもあります。不潔なネズミなら何のみ知らんがついているでしょう。室内の場合は、離れた空間で生活をするため、猫の抵抗力が低くなりがちです。そんな抵抗力の低い猫が悪い病原菌にかかると、重症になるケースもあります。猫がそういう小動物を与えているようなことがあれば、やめさせるようにしましょう。猫にはキャットフードを与え、その辺に昆虫や小動物などは食べさせないように注意しましょう。昆虫や小動物などを猫に食べさせないようにする。猫についての30の質問。その10、猫が急にご飯を食べてなくなった。ご飯に飽きたの。今は餌を出しながら飛びするように食べています。食べることもあまり必ず飲み込むように食べるので、食事もあるというようになります。そんなにはもし急に食事を食べてなくなると何かの病気かと思います。しかし、今の場合とは違い、猫は食べ物を素直に食べてないケースは良くないことです。猫はちょっとした変態気分の中に気分によって食欲も左右されるからです。猫が急に食事を食べなくなれば少し様子を見ながら原因を探ってみましょう。何か猫の食欲を落とすようなことをしていないでしょうか。餌の種類を変えた。餌の種類を変えた。餌を出すタイミングがいつもと違う。餌に直射日光が当たり乾燥しすぎている。餌がいつも余裕で食べようとしている。暑い夏のため食欲が落ちている。部屋が寒すぎて食べる気がない。部屋の用意があって落ち着かず食べる気がない。猫は気になるです。気分の変態よりも行動も大きく変わるため食事だけでなく、環境の変態でも餌を食べなくなることがあります。猫に食べてもらえる要件を探って解消していきましょう。しかし、それでも現在は丸一日です。丸一日何も食べていない状態が続けば、さすがに大きな原因があると考えられます。何かの病気を疑った方がいいでしょう。早く動物病院の獣医に行けばいい。何かの病気にかかっていないか調べてもらえるようにしましょう。食べていない原因を探る。猫についての30の質問。その獣医、猫が甘い水を飲んでくれない。喉は乾かないの。猫の体によっては、器の中に入れた水を飲んでくれないことがあります。餌は美味しそうに食べますが、水を直接飲むのを拒んでもらえる量です。そういう状況になれば、少しチェックしていただきたいことがあります。食事の内容です。もしかして、水が多い食事になっていないでしょうか。キャットフードの種類によっては水分が多く含まれて湿っているものがあります。水が多い食事の場合は、食事中の水から水分を摂取しているので、あまり水を必要としていません。もともと、猫にとって自然な水分補給の方法は、水を直接飲むことより食事に含まれる水分を摂取するスタイルです。元来、猫は砂漠出身です。祖先のイガニコだった頃は、陸地の砂漠で暮らしていました。砂漠では水を直接飲む機会は大変少ないため、水分がどうやって呼吸したのかというと、捉えたものでした。小動物の体から水分を摂取していたため、猫の体の臓器は水分の効率を吸収し、水分を摂取しながら消化する力が強いです。そのため、水を直接飲む習慣がなくても、そもそもペット界の食事が中心な大きな問題にはなりません。すでに食事から水分補給しています。ただし、乾燥した場合、ゲフードであるにもかかわらず、水を飲んでくれないのは問題です。それは完全に水分が不足しているはずです。水分が不足していると、膀胱や血栓などの病気になる可能性が高くなります。何らかの体調の異変が考えられますので、動物病院の獣医に行ってもらうといいでしょう。ドライフードで水を飲んでくれない時は、獣医に行ってもらう。猫についての30の質問。その獣医、猫の体温はどこで測ればいいの？平熱はどのくらいなの？熱を確かめるのは体調の問題なのかを調べる最もシンプルな方法の一つです。体内に悪い菌が入れば、その菌と体温に体温を一時的にあります。これは人も犬も猫も同じです。人間の場合なら、場所の下に体温計を挟んで計測するのが一般的ですね。では、猫の体温はどこで測ればいいのでしょうか。また、平熱は何度なのでしょうか。猫の体温は腰の穴、つまり肛門で測ります。体温計を肛門から3センチほど挿入します。体温計は人間が使っているので問題ありませんが、体温の衛生面を考えて、体温計を別に買っておきましょう。猫の平熱は30から39度です。もちろん、個体差がありますが、普段の体温を測って平熱を確認しておくといいでしょう。食後や激しい運動などは避けるのがポイントです。食後や激しい運動などは体温が上がりやすくなって、正確な体温が上がりにくいためです。平熱より低かったり高かったりした場合は何かの病気になっていることが考えられます。すぐ動物病院に連れて行き、獣医に行ってもらうようにしましょう。猫の体温を測るときは、肛門から3センチ、体温計を挿入する。猫についての30の質問。その13、なぜ猫は足を引っ張ろうとするの？猫を飼っていると、今からものを爪で引っ張って壊されることがあります。爪で空を引っ張ったり、木の足を引っ張ったりなどです。この悩みを持っていない飼い主を探す方が難しいかもしれません。猫は歯を毎日何かで爪を取ろうとするはずです。ここで一つ疑問です。そもそもなぜ猫は爪で引っ張る習性があるのでしょうか。それは伸びる爪を取ります。そもそも爪は何もしなくても伸びます。人間でも1週間ほど取っておけば、1分伸びていることに気づきます。1ヶ月も取っておくものが伸びた爪が気になり始めることでしょう。子供が伸びた爪が気になり、噛んで短く削りたくなろうとしている瞬間と同じです。猫の場合は足を引っ張るのは空で見れば、引っ張って割れさをしているように見えます。しかし、今度は爪を入れるのです。伸びた爪を端などを引っ張って爪を短く削っています。爪切り爪を使って自分で切る場合はいかないので、そうせないことがない。爪の毛を教えると嫌いでしょう。猫の体などを引っ張りまいた爪は自然と伸びる爪は切ってやらないと伸びづきます。ただし、爪の付け根は血管と神経が通っているので、そこには触れないように注意しましょう。また、猫の猫の下に爪の付け根を置いておくのもいいアイデアです。爪の付け根は爪を置いておけば、飼い主の手間も少なくなります。爪が短ければ、手の中に小さなに引っ掛かるのが手数です。ただし、例外があって爪は伸びなくても習慣として引っ掛かる場合があります。また、単に添え作戦として引っ掛かる場合も多いようです。その場合、あらかじめ引っ掛けやすい角度を手で折ったり、爪の付け根を置いたりしておけばいいでしょう。猫の足になることが大切です。ちなみに余談ですが、ネズミが足を噛むのも同じ理由です。ただし、ネズミの場合は爪ではなく歯が伸びます。伸びた歯を削ろうとするため、足をかじって歯を削ろうとしています。なぜそういう習性があるのかという理由があれば、対策も見えてきますね。結果には必ず原因があります。原因を潰せばより良い結果が得られるのです。定期的に爪を取り上げるか、爪の傷を置いておく。猫についての30の質問。その14、猫が板を張ると腰になれるというのは本当。猫にまつわる空間の一切があります。猫が板を張ると腰になれるです。猫を飼っている人なら一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。あんな嬉しいかと思いますが、根拠のないわけではありません。飼い主の間では、うちの猫は板を張っても平気という人もいれば、うちの猫は板を張って入ってしまった人もいます。どちらが正しいのでしょうか。結論からはどちらの場合も考えられます。なぜでしょうか。この違いは板が新鮮な空間そもそも板は猫に必要な栄養素がたっぷり含まれているものです。良質のタンパク質やカルシウムが含まれています。その他、多分 DHA、EPA など多くの栄養素もびっしり詰まっています。事実、キャットフードの種類によっては板が含まれている場合もあることです。しかし、これはあくまで新鮮な板に限った話です。問題になるのは、古くなった板の場合です。板は古くなると、ビタミン D1 に対するチアミナゼという酵素が大量発生するようになります。こうなると話は一変します。栄養が高いだった板は栄養を奪いたいものと変わります。その古い板を重ねていると、チアミナゼがビタミン D1 を対し、ビタミン D1 が発生します。その結果、猫が現状の下に食欲の落ちたり、食欲の落ちたり、食欲の落ちたり、食欲の落ちたり、食欲の落ちたり、食欲の落ちたり、食欲の落ちたり、食欲の落ちたり、食欲の落ちたり、食欲の落ちたり、食欲の落ちたり、食欲の落ちたり、食欲猫についての30の質問。その15、高い木に登って降りなくなった猫がいる。降りなければなぜ登るの？高い木の上で泣いている猫を見かけたことがありませんか？私の実家の裏には2階高いの大きな木があります。隣の家に猫が侵入してきて大きな木に登っていました。おあんな高い木にどうやって登ったんだろうか？すごいな。私でさえ一人では登れないような高いところにいます。垂直に高い木の上に登っている猫を見ると、最大の見ているようです。猫が高い木に登る能力に感心しました。 その秘密は猫の爪に隠されています。人間の爪はまっすぐ伸びますが、猫の爪の先端は曲がっており、引っかかるようになっています。つまり猫は毎月優秀なドッグクライマーです。まっすぐ高すぎたとしても、木の表面に猫の爪を引っかけ、信じられないような高いところまで登ることができます。そんな猫の素晴らしい能力に感心すると、私は到底を目にすることもありました。残ったのは今、降りられなくなっているようです。木の上で泣いて助けを求めています。自分で登った薬を降りられないの。それなら初めから登らなければいいのに。単純にそう思います。あなたの下を降りられなくなった猫を見て同じようなことを思ったことがあるのではないでしょうか。もちろん猫は高すぎるところが今度は降りられなくなることない猫も十分承知です。しかし、毎日緊急事態の時には前提を無視して高いところまで登らないことがない状況があります。例えば、今の見かけるような緊急事態の時です。逃げるために気を張る余裕はありません。とりあえず、危険回避のため一番近くの木に登ってしまいます。その結果、そうして何とか逃げ切れたのはよいけど、今度は降りられなくなってしまいます。おそらく、私に今でも近所にいる前に追いかけられて、やむなく高い木に登ったのでしょう。決して頭が悪いのではなく、そういう仕方ない事情になります。さて、こういう場合の解決方法は簡単です。自宅の倉庫に足を持ってきて、金から出てあればいい。猫は足元に沿って簡単に降りるはずです。ただし、電柱の上に乗ってしまったことは別です。高圧電流が流れて、とても危険ですが、電力会社の消防部に専門家に任せるようにしましょう。木に登って降りられなくなったのは足を追いかけてあげる。猫についての30の質問。その16。逃げ込みはメスしかいないのは本当。逃げ込みはメスしかいないという話を聞いたことがありますか。100% ではありませんが、ほとんどこの話は真実です。オスメスを決めるのは染色体のうち性染色体と呼ばれる部分で決まります。オスの場合は XY、メスの場合は XX の性染色体です。見てることには足を強化の3色ですが、この3色を実現するためには性染色体が XX であることが必要条件です。つまり基本的にメスしか見てになりません。遺伝子学上では見てることすべては別になります。ただし、生物の世界では常に例外が発生します。まではありますが、染色体の異常によって見てることもオスになることがあります。確率は千匹のうち1匹と言われています。これは貴重なことです。オスには珍しく人であったことが情報されています。日本の時代には後悔の時に守りなどして船に乗せて船を下ろした話もあります。珍しいオスの見てることが最難関の船を守ってて絶対に沈まないと信じられていました。もしあなたが見てることを買っていて万が一オスが投げたとしたら大変珍しいことです。仮にこの私が見ることが知りません。オスの新聞紙を見ると、よく3分間にされるのはなぜ？ペットショップに行くと、猫のようなものやカーテットが流れています。猫の気持ちのいい時間と与えてあげたいと思い、奮発してたものを与えてあげます。しかし、買ったものをなかなか使ってくれないことが多いです。では、何を買うのかというと、何も新聞紙を選んだりします。飼い主が読み終わった新聞の動作に委ねていると、猫は新聞紙を上に乗ってリラックスをし始めます。奮発して買った中のように新聞紙を選んでいると、最近の買い手には何だったのかと思ってしまいますね。なぜ新聞紙が好きなのでしょうか。まず新聞紙ならではの独特の肌触りです。気持ちを面と体触りが猫にとって落ち着きをもたらします。また新聞紙は温度と思います。高熱な新聞紙に行くまで寝ている姿を見たことがあると思いますが、新聞紙は暖かいです。もともと、キャラできているので温泉が高い。座っていると暖かくて気持ちいいのでしょう。新聞の上で寝ていると、痛みは失速に見えますが、猫には残念ながら新聞紙を敷いてみる。猫についての30の質問。その18。猫の毛って気前足いっぱいあるの。人間には2匹、左利きと4匹というのがあります。人の場合、国や地域によるデータの違いがありますが、世界全体で見ると左利きより2匹の方が多いとされています。ちなみに私は2匹です。ボールを投げるときは文字を書くときは決まって右手を使ってしまいます。利き手ではない左手で両方とすると手足しか書かれず、自分でも恥ずかしくなることです。さて、肝心の猫には危険があるのでしょうか。親、猫の場合は、といったことがいいかもしれませんね。とりあえず、ここでは分かりやすく、実は猫も危険な存在します。しかし、全ての猫に危険な存在するわけではなく、存在しない場合もあります。それを確かめるのは簡単です。猫の足を持ってきて、猫の前左右に振ってみましょう。左手を良くさんなら左利きです。もし左右のどちらも良くさんなら特に利き手という区別はないということです。動物行動学の研究発表によると、おおむね利き手という区別がない場合が多いそうです。さて、あなたが飼っている猫はどうですか？飼っている猫の利き手を調べてみる。猫についての30の質問。その19。なぜ猫は日光浴が好きなの？猫は日光浴が大好きです。太陽は東から昇り西に落ちていきます。1時間ごとに太陽の道が変わるため、日の当たる場所も変わります。どうやら猫は日の当たる場所で寝るのが好きなようです。時間が経って太陽の道が変わると、わざわざ日の当たる場所に移動してまた寝始めます。もちろん、夏の場合は例外ですが、冬は寒い時期はあらずと言っているほど日光を求めます。そもそもなぜ日の当たる場所が好きなのでしょうか？1、暖かな目安なため。やはり第一の理由は暖かいからです。人がいるときは布団をかぶって寝ます。布団があるだけで体温で暖かくなりやすくなりますが、猫には布団をかぶる習慣がありません。では、何が布団の代わりになるかというと、日光です。暖かい日光を浴びることで体を温め寝やすくなります。自然の布団です。しかし、日光を取るのはまだいくつかの理由があります。2、弾力の効果があるため。人が布団として体温の下にあるのは湿気を取るのはもちろんですが、弾力の大きな効果があるからです。人が汗をかいたときに湿った布団はまさに弾の温床です。そのままにしていると、何が反則して寝ているときに縮縮して眠くなったり、あるいは原因になったりします。猫の場合も、今室内は手間が長くなることは多いに考えます。手間が長くなることは猫も縮縮快に感じます。縮縮の原因になることもありますが、それで当然は日光の下です。日光に当たりながら寝ることで体を熱その結果、蓄積する汗の中に快適になれるようになります。3、カルシウムの吸収力を高めるため。カルシウムの吸収効果があることも確認されています。哺乳類は日光を浴びることでタンニンが生成され、カルシウムが骨に吸収されやすくなります。これは人の皆さん、今でも同じです。日光をしっかり浴びることで食事に含まれるカルシウムがきちんと骨に変わり、丈夫になることを育てます。このように日光は猫にとってなくてはなりません。さて、あなたの部屋はどうでしょうか。完全しない場合、部屋の状況によっては日陰が悪くなる場合があります。カーテンで締め切った部屋にせず、カーテンを開けて、日中は室内に日光を入るように工夫しましょう。日光浴は単なる猫の良さもならず、猫の健康維持にもつながるのです。室内では日光の当たる場所を作る。猫についての30の質問。その10、オスとメスの動作が変わりやすい。世話をする時間もかかりますし、ペットの餌など経済的な負担も必要です。本来は可愛いペットを愛して山一緒に飼っているはずですが、世話をする時間も楽しいと感じているはず。可愛い子のためならとも経済的な負担も一番ないようなことでしょう。しかし、その一方で少しでも負担が小さければ嬉しいと感じる人もいるはずです。皆さん、飼いのペットより業務員ペットを頼む人も多いのではないでしょうか。ところで、オスとメスで飼いやすさに違いが生じることをご存知ですか。ペットだから同じだろうと思われがちです。もちろん、生き物としての基本的な性格や行動に大きな差はありませんが、小さな差があります。一般的にメスの方が飼いやすいと言われています。これは猫ならず犬でも同じです。まず一番の違いはマーキング行為の違いです。犬も猫も両方で自分の周りを示すマーキング行為が存在します。これは基本的にオスの方が頻繁です。メスでも行われますが、オスに比べればはるかに少ない。よってメスの方が飼い主の手間も少なくなります。第2は性格の違いです。あくまで抵抗ですが、オスは活発に運動する反面、メスは乖しい抵抗があります。穏やかで落ち着いているので、メスの方が飼い主も飼いやすくなります。第3の餌の量の違いです。オスは活発で活動的なので、消費量も多いですが、メスは比較的おとなしいため、必要な量も多いことはありません。メスの方が餌の量が若干少なくて済みます。その結果、経済的な負担もわずかに軽くなるはずです。このように世話のためや経済的負担から考えると、メスの方が飼いやすいと言えるのです。飼いやすさで飼えて選んだらメスを飼う。猫についての30の質問。その11。猫が飛ぶときバラはどういう意味なの？基本的に猫は嬉しい表情を選んだことはありません。嬉しさの表情や態度に表すことはあっても、ペアという表情をすって顔で採用することはありません。しかし、普段から猫を観察していると、時々ニヤリと笑った表情をすることはありませんか？目が半開きで口を開け、人が笑っているのとそっくりの表情をします。猫の目をすることができるのか？一瞬そう思いますが違います。おそらくクレメンと呼ばれる現象です。猫の前の裏側に2つの穴があります。そういった表情の匂いを感じる逆存感です。ここで異性の表情の感じようと息を吸い込んだ時、独特の表情になり笑っているような顔を見ます。特によく見られるのは発情期を迎えたのが異性の表情と絡んでいる時です。体を寄せ合っている時に笑っていたら、きっと異性の表情も感じているのでしょう。また人間と一緒にいる時も同じく笑ったような表情をすることがあります。この場合は単に飼い主の匂いを感じるために息を吐き込んだ際、笑顔に近い表情を緩んでいることが考えられます。感情を笑顔で表現しているように見えますが、実は少し違うのです。猫の笑顔になったら笑顔で返す。猫についての30の質問。その理由に、猫同士が初対面で出会いながらいきなり寄生している。なぜこんなに大胆なの？初対面の猫同士が出会うと、あえて寄生しているような光景を見られるはずです。私の実家のお隣さんは猫をたくさん飼っていて、猫同士が寄生している光景を何度も見ました。猫とはいえ、子供でもこんな光景まで大胆だと思い、見ている人なら優しく感じたことを覚えています。初対面の人と出会った瞬間に口を出された猫には人間の場合、なかなか考えられませんね。しかし、その後猫の勉強 出されるうちに本当の事実を知ることになります。猫同士が穴を近づけているところを読み込めるとわかることでしょう。不祥事ではなく、あなたと穴と近づいているだけではありませんか。実は穴を近づけてお互いに匂いを嗅ぎ合っています。猫にとって匂いは相手のことを知る重要な情報源です。猫の嗅覚は人の様子を伺います。すごい嗅覚のうち、地球上には40万種類の匂いを嗅ぎ合えると言われています。特に猫の顔周りは口から耳の中に匂いが密集しているんです。初めて、猫同士がお互いを知る手段としてあなたと穴と近づけて、顔周辺の匂いを嗅ぐことで相手をしようとしています。顔周りを嗅いだのは次にお尻周りを嗅ぎ始めることでしょう。お尻にはコンセントと呼ばれる特殊な匂いをうんつつがあります。この匂いを嗅ぐことで相手の性別、生活状態などを知ることができるようです。猫の挨拶というわけです。人には初対面で握手をして、簡単な会話を交わしていると思っていいでしょう。猫の質を目撃したら邪魔しないようにする。猫についての30の質問。その13、猫はいつから人と一緒に暮らすようになったの。猫は犬に比べて人との歴史がまだ浅い動物です。今およそ1万5000年も前から人と生活していたことが確認されています。また人が文明というものを築かれた以前の大昔からすでに付き合いが始まっていました。一方、猫は人類が文明を築かれたおよそ4000年前から人との付き合いが始まったとされています。猫が人と暮らし始めた最初の時は4000年前のエジプト朝です。当時のエジプトは何かのおかげで神の列島に達していました。エジプトは何の仲間もと言われます。何かのおかげで何かは有事の農業が盛んになる。農業が盛んになるおかげで人や食料など多くの資源が集まる。その結果、エジプトは4大文明と戦えることされました。しかし、何かのおかげで農業が盛んになりました。悩みもありました。せっかく取れた穀物をネズミが荒らしていました。ネズミは繁殖性の高い小動物です。一度に何匹もいます。なんと10匹以上のこともあるようです。ネズミさんということがあると急速に増加したというのは何千万のネズミたちに増えられました。当時の人は小さなネズミ大量繁殖にかなり頭を悩ませていたようです。そこで登場したのが猫です。猫はネズミを捕らえて食べる習性があります。体も小さいのでネズミが食べるような小さな穴も入っています。猫の習性によって世界自身がネズミ対策をしていることを変えたため人とのつながりを持つきっかけになったとされています。さて、面白いのはここからです。人と付き合いが始まったのはいいですが、当時のエジプトは太陽を担当して祀っていました。猫は小さな体には目が光る特殊な特徴があります。猫の目の中に縦という単に光を反射させているだけですが、当時のエジプト人はそれを見るのに太陽を考えられているということだようです。また、猫の目の動向にも着目しました。猫の動向は細長い形をしていますね。草と草のわずかな隙間でものぞけるように進化した結果ですが、当時の人は三日月形の動向を角の三日月と見立てたようです。太陽のように光る角の三日月のような三日月形の動向。こうした理由を合わせ持った猫は太陽を考えられる星に眠っているに違いないと思われるようになりました。神の星として混ざられるようになったのです。猫の神経的なように見せる。猫についての30の質問。その14、ぼんやり窓の外を眺める猫。そのことは、外に出たいが、時々猫の窓の外をぼんやり眺めていることがあります。大失敗そうな様子です。猫が飼っている多くの飼い主は完全に死なないが大半のはずです。猫にとって外に出たいか出たくないかと、鍛えは出たいというようなものでしょう。外には飛んでいたり、人が歩いているのが見えたり、など、猫には好奇心のくすぐられる光景が見えます。眺めないですが、外に出たいと、まんばかりに必死で泣いていると、飼い主は心が痛むところです。透明を出すなどし、外の世界に見ると、そうした野生本能がくすぐられ、出たくなるようになります。確かに、今の中に閉じ込めた限りは、かわいそうに感じます。そんな光景を見ると、飼い主として、一回ぐらいは外を体験させてあげてもいいかなと、心が折れそうになります。しかし、室内で飼うと決めた特別な理由がないかに出さない方が無難です。一度でも外に出てしまうと、外の楽しさを知ってしまい、常に外に出たことをしてしまいます。外に出た欲求が余計に強くなり、いつも以上になるようになってしまう場合があります。かわいそうに思いますが、完全に室内で飼うと決めた特別な理由がないかには出さない方がいいでしょう。部屋の中では狭いのではと思いますが、猫の中にはそもそも狭いので、部屋の全体の広さもあれば十分です。外に出たことをすると、目の前に心が痛むところですが、ぐっと怖いでしょう。その代わり、部屋の中に猫の気持ちになるような遊び道具を増やしてあげるようにしましょう。確かに遊び道具を添えてあげて、部屋の中でも楽しみを十分満喫できるようにすればいいのです。外に出たっていれば、遊び道具を部屋の中に増やす。猫についての30の質問。その15、猫が記憶する姿は一風変わっている。なぜ？私の実家のお金さんが飼っていた猫が手に入れましたときをたまたま目撃したことがあります。不思議な光景でよく覚えています。猫が気を隠すことを見たことがありますが、腰を抱えながらシャッヤフという音がします。私たちが隠すときは低い声で何声を出しながら牙を抜き出すイメージです。しかし、猫に隠す最後は毒でどういう意味があるのかと困惑しました。これは手の真似をしていると言われています。猫の祖先は砂漠出身です。当時、猫が砂漠で最も恐れていた時は砂漠地帯にいた蛇でした。それほど蛇です。蛇は小さいですが、問題なのは蛇の持つことでした。特に砂漠地帯には毒を持っている蛇がたくさん存在していました。万が一、噛まれて毒が体内に入ると猫はどうしようもありません。水滴のような小さな傷でも命を落とすことがありました。そのため猫は何を蛇に襲っていました。そこで猫は無用な争いをさせようと蛇に対しては蛇が警戒するような一回で応じようとしました。そのため猫は蛇の真似がないです。蛇の真似が上手な蛇の真似がなかった猫は消えていったと言われています。その上に現在でもあり、敵と遭遇した時には突然蛇の真似をして無用な争いをさせようとしています。現在時代では昔ほど蛇に会うことも少なくなりましたが、昔から引き継がれてきた本能が残っているようです。猫が全ての真似に驚く。猫についての30の質問。その16、猫は飼い主のことをどう思っているの？犬の世界は集団関係がはっきりした階級社会です。犬は飼い主のことをリーダーだと思い、飼い主の言うことは何でも聞きます。群れをして集団で生活していたことがあるので、リーダーや飼い主も忠実です。飼い主の言うことがリーダーが守っていると思い、どこでもついていきます。当時渋谷の有名な中堅派長のように毎日決まった時間に犬の方の前で飼い主の対応を待つこともできます。その際、犬は飼い主に対しては忠誠があります。では一方、猫は飼い主のことをどう思っているのでしょうか。どう思うかは実は状況や気分によって変わるようです。ある時は普段は餌をくれたり優しくしてくれたりしているので母親。ある時は暇な時に相手をしてくれる家族がいて。またある時は世話をしてなければならない兄弟。またある時は完全に頭が猫は自分の状況や気分によって都合のように解釈しています。犬のような忠誠心はないと思っているでしょう。少々ショックな話ではありますが、猫の中と思うくらいがちょうどいい猫の状況なのかもしれません。君には猫に合わせてやる。猫についての30の質問。その17、そこで捕まえたいものをわざわざ犬に持ち帰るのはなぜ？外出を自由にさせている猫の場合、外で捕らえたいものを家に持ち帰ることがあります。僕にはネズミを口に加えられても気持ち悪いですが、わざわざ飼い主の目の前に持ってこようとします。飼い主を驚かせるためにやっているようです。実はこの習性、いくつか理由が考えられます。まず、性病のメスの場合は、母性本能の現れという可能性が高いと考えられます。飼い主のことを子供や兄弟と感覚で持っています。家で飼っている子供のために餌を持ち帰ってやろうとしています。しかし、この習性は別だけでなく、オスにも見られます。もし、オスが物を家に持って飼う場合は、母性本能ではなく、別の理由が考えられます。2、落ち着いてゆっくり食べたいで。単に一人でゆっくり食べたいからわざわざ犬を持ち帰っている場合もあります。捕らえた場所でのんびり食べていると他の動物たちに見つかって邪魔されたり横取りされたりする可能性がありました。そのため捕らえた犬はすぐ食べるのではなく安心して食べられる別の場所に移動させて食べることがあります。そのためから安心できる犬に持ち帰ってゆっくり堪能しようとすることがあります。3、遊んでいるうちに持ち帰ってしまった。そこで捕らえた犬を口に加えて遊んでいるうちに単に持ち帰ってしまう場合もあります。持ち帰ることに特に大きな理由がなく猫としても気づけば犬まで持ち込んでしまった感じです。猫の中に捨てていない時は猫の食べ物ではなく遊んでいるとして考える場合もあります。単なり遊んだりしているうちに気づけば犬持って帰ってしまいました。人が愛し続けていたタンクレットを手で舐めて遊んでいるうちに犬持ち帰ってしまったような感じです。このように犬持ち帰るといっても様々な理由があります。問題はこういうと飼い主はどういう対処をするかです。持ち帰ってくる猫をしゃってもおそらくこの習性は治らないことでしょう。猫は何で知られているのかきちんと理解できません。むしろ怒っている飼い主を嫌になってしまう可能性があります。猫の本能的な部分もあり仕方ないこともあります。こういうときは猫が目を離した隙に飼い主がそっとするのが多いです。猫もあれ、何ぞと一瞬となるような次の瞬間には思わせ別のことに夢中になっているはずです。犬持ち帰った犬は猫が目を離した隙に処分する。猫についての30の質問、その18、お客さんの持ち物を急に判断におしっこしたいです。なぜそんなことをするの？時々友人も言うこともあるでしょう。相手、来客ながら猫は怖がって食べます。ここまでは猫らしい予想できることです。しかし、友人の外に幕を置いて少し手を離した隙に猫は信じられないことをします。友人の持ち物である幕を猫が詰めてきたかに判断していませんか？噛んでいるようならまだ可愛い方です。場合によってはおしっこを食べるということもあります。わざわざ尋ねてきてくれた友人の持ち物の様子は飼い主としては恥ずかしくなります。友人に対して申し訳ない気持ちでいっぱいになるでしょう。猫はなぜこうした悪さをするのでしょうか？実は悪さではなく自分の思いを捨てるためにしているだけです。来客があると自分の周りの中に急にしない匂いが混じることになります。これは猫にとって大きなストレスです。今まで飼いたことのない匂いに違和感を覚え、その感を隠そうとします。そのために自分の思いを捨てようと詰めてきたかに判断してしまいます。またあってはならないことですが、おしっこや糞をしてしまうこともあります。決して悪さを隠しようとしているわけではなく、単に苦難を隠していたいです。飼い主としてはこうした猫の習性をあらかじめ頭に入れておくことです。こういうことのないように、あらかじめ猫を別の部屋に移動させておくでしょう。もしくは友人の持ち物の色の手の届かない差し物を見れるとして、いたずらできないようにすればいい。猫は苦難を感じはしますが、友人もずっと居続けるわけではありません。 長いようではありますが、ほんの数時間だけ我慢してもらいましょう。友人のバッグは猫の手の届かないところに隠しておく。猫についての30の質問、その19、トイレをした後砂をかける。これはどういう意味があるの？猫がトイレをした後、後ろ足で砂をかける習性があります。おしっこや糞に砂をかぶせて隠すような感じです。猫を飼っている飼い主が毎日のようにかける光景でしょう。そんなこと聞くと疑問があります。そもそもこれはどのような意味があるのでしょうか？自分の匂いを隠すためと言われます。これは野生からの匂いです。おしっこや糞などの排泄物は大変匂いが強いです。野生で物が隠していたことを用意した後、そのままにしていると自分の場所を他の動物に気づかれやすくなります。そこで匂いを隠すために砂や砂などをかぶせて匂いを消そうとしていました。自分の場所を隠し、長く生存するための野生動物の知恵です。砂はトイレもありますが、猫を安心させるために砂はトイレの方が安心するようです。砂はトイレをつける。猫についての30の質問、その30、女性や品種をした後は太りやすくなるのは本当、おとなしくなるのは本当。飼い主の中には勝手に様子を女性させることがあります。女性とは生殖線を取り去って生殖機能を失わせることです。メスなら品種をすることもあるでしょう。地球を除いて子供を産ませなくなるようにする手術です。飼いやすさを重視するか、動物らしさを重視するか、これは意見の分かれる難しい問題です。飼い主の本音としてはいくら自然の営みとはいえ、むやみに子供を産まれては育てられなくて困るという事情もあるでしょう。部屋のスペースも限りがありますし、経済的な事情もあるのは確かです。女性や品種率の3は難しいところですが、ペットを責任持って育てるためにも選択肢として考慮に入れてもいいと感じます。私も実家で飼っている女性の品種率をさせたことがあります。品種率をするといくつかの変化が現れます。まずは言うまでもなく子供を産まなくなるのは当然ですね。ひとまず飼い主としてはこれ以上子供が増えなくなるので安心です。2つ目の大きな変化はおとなしくなることです。性欲がなくなることで異性の安心になるので、おとなしくなります。3つ目の大きな変化は太りやすくなることです。女性ということで異性の安心がなくなってしまう分、安心ことが異性から食事器と方向転換される可能性があります。発情期が3的な性欲を食事に向けてストレスを吐き出そうとする傾向があります。おとなしくなるため食べ量も含め結果として太りやすくなります。したがって女性をした後も同じような生活を続けていると太りやすくなる可能性が大変高いと考えているでしょう。こうした事情があるため、女性や品種率をした後、飼い主は心がけてほしいことがあります。1、食事の管理。2、運動量の管理。女性をすれば、おとなしくなるため食事を多く食べてしまいがちです。食事の量を管理しながら運動量を管理しましょう。飼い主ならどうしたいかために女性や品種率をすればいいという問題ではありません。女性や品種率をした後だからこそ増える感じもあるのです。女性や品種率をした後は食事と運動に今まで以上に気を使う。猫についての30の質問、まとめ。その1、無表情、無愛想、無表情なことに癒される。その2、野菜を食べる量を調整させないようにする。その3、寝ている猫を起こさないようにする。その4、男性は猫と接するとき高い声と落ち着いた生活を送り心がける。その5、猫に似ている犬を想像してみる。その6、夜更かしや昼夜逆転の生活を送っている場合は部屋の中に猫の薄い場所を作ってやる。その7、猫が毎日で頻繁に顔を洗うようになったら傘の準備をする。その8、猫が食事に飽きる心配がなく毎日キャットフードを与える。その9、昆虫や小動物など猫に食べさせないようにする。その10、食べてくれない原因を探る。その11、ドライフードで水を飲んでくれないときは数十人に入れてもらう。その12、猫の体温を測るときは肛門から2、3センチ体温計を挿入する。その13、定期的に爪を取り上げるか爪研ぎを置いておく。その14、板を与えるならしっかり解析してから与える。その15、木に乗って追いられなくなった猫は足を立ててやる。その16、オスの見てる子が泣いたら大喜びする。その17、座布団代わりに新聞紙を敷いてみる。その18、飼っている猫の規制を調べてみる。その19、室内外では日光が当たる場所をする。その20、飼いやすさで相手ならメスを飼う。その21、猫が笑顔になったら笑顔で返す。その22、猫の靴を目撃したら邪魔しないようにする。その23、猫の神秘的な目を見つめる。その14、外に出られていれば遊び道具を部屋の中に増やす。その15、猫が数点の周りに驚く。その16、気味が出られる猫に合わせてやる。その17、家に持ち帰った猫は猫が目を離した隙に処分する。その18、友人のバッグは猫の手の届かないところに隠しておく。その19、砂は取り寄せる。その30、女性が品種率をした後は食事と運動に今まで以上に気を使う。